それでは授業を始めます。今日2回目で、チューリング機械とですね、文脈自由文法について、説明をします。チューリング機械っていうのは先週ちょっとやりましたけども、その続きを簡単にしまして、その後文脈自由文法について、やろうと思います。で、先週もお見せしましたが、陣容の予定こうなってまして、今日はここをやりますよ、とこういうことですね。で、先週と同じスライドですが、今日はあれですかね、皆さん、この、オートマトンと言語の教科書を持ってきましたか？これを使ってやりますので、忘れた人は周りの人に、必要になったら見せてもらってください。で、チューリング機械なんですが、先週もやりましたが、ここに書いてありますようにですね、言語受理能力が最も高いオートマトンだよ、ということです。で、オートマトンと言語の時に、有限オートマトンと、プッシュダウンオートマトンというのをやりました。で、最初に有限オートマトンをやりまして、で、例えば括弧がね、何重にもつながるときに、重なるときには、有限オートマトンでは表現、できないよと。そういったときに、プッシュダウンオートマトンを使いますと、うまく解決できますという話をしました。で、プッシュダウンオートマトンでも、表現できないと言いますかね、表現しにくい、言語がありまして、そういう時には、このチューリング機械を使うということになります。で、どういう構造になっているかと言いますと、まずは下の、有限状態制御部と書いてありますが、これは、ただの、有限オートマトン。有限オートマトンの状態遷移図がここに書いてあります。ね。それだけでは、有限オートマトンと同じですので、ここに読み書きテープというのを用意します。読み書きテープはどうなっているかと言います。ここに書いてありますように、入力後、ね、今から読み込む、単語といいますか、文字列を、このテープ上に書いてあります。で、それだけでは、あまり工夫がありませんので、チューリングマシンの場合には、ですね、このヘッドですね、読み書きヘッドが、右に行っても左に、移動してもいいと、そういうふうに許しています。で、右に行きますと、どんどん右に行きますと、有限のですね、文字列ですと、そこで文字列が途絶えてしまうわけですけども、その後どうなってるか、B、例えばここに B って書いてありますが、B というようなですね、空白文字が書いてあります。こういうことです。で、この B という空白文字を使った、に入っても、この移動といいますかね、ヘッドの移動が可能ということになります。で、読み書きテープで書きと書いてありますので、読むだけではなくってヘッドを使って、書き込むことができますということです。で、チューリングマシンを構成するには何が必要かというんですが、ここにあります7つですね。7つの、パラメータが必要になってきますよ、ということです。これ先週もやりましたので、全部は、一つ一つ見てきませんが、こういうものが、必要になってきます、ということですね。で、ガンマがありますが、このガンマっていうのはテープ記号の、テープ記号に、テープの中に書かれる記号。テープの中に書かれる記号っていうのは、つまり、 入力文字ですね。入力文字列の文字、それと、それ以外の、ですか、例えば空白、ここに空白金を使いていますが、それが、含まれます。で、一番重要なの、デルタですね。状態転換数。これは、まあ、後で、どういうふうに書くかっていうのを、お見せしますが、まあ、これを定義する必要があります。その中で、R とかとか、R とか F とか L とかってありますが、これは何を意味しているかと言いますと、ヘッドを右に動かすか、右に動かすか、左に動かすか、停止させるか、それを決めるということです。有限オートマトンとか、手段オートマトンでは、これはなかったんですね。初期状態、最終状態は、有限オートマトンでも同じように、ありましたので、説明しません。同じです。初期状態は、まあ、球の中をですね、一つ。最終状態というのは複数あってもいいよ、ということで、こういうふうに書いています。それじゃあ、一つですね、例を挙げて、どういう動きをするかというのを見ていきます。で、この例題を見ていたときに、ちょうど時間になったので、終わったかなと思いますが、授業終わったかなと思いますが、まあ、ここから、今日の説明に入ります。チューリングマシンの定義としまして、ここに書いてあります。上に6つパラメータが書いてありまして、で、下の表というんですかね、まあ、状態転換数、デルタを書いてあります。で、まあ、この上の方はね、多分皆さんわかるかなと思います。で、デルタがどういう意味か、この表はどういう意味かと言いますと、まあ、有限オートマトンと同じですが、Q0にいるときにね、ヘッドが指しているところが0だったと言ったときには、どういう動きをするかですね。この場合には、Q0 にいるときに、ヘッドの先が0だったと。その時はここを見るわけですけども、これ何をするかと言いますと、Q0 という状態から Q0 という状態に遷移します。で、B という、ここに B って書いて、真ん中に B って書いてありますが、これは、ヘッドの先を、B に書き換えますというですね。で、R というのは、右に遷移させます、右にヘッドを移動させます。一つ移動させますという意味です。これも同じね。Q0 にいるときに、ここね。Q0 にいるときに、まあ、ヘッドの先が1だったら、Q1 に遷移して B をテープに書き込んで、で、右にシフトするということですね。もし、最終状態であったら、ね、QF っていうのは最終状態ですね。QF、最終状態を、じゃなくて、Q0 に、いるときに、B という、ヘッドの先がね、B という文字だったら、QF という状態に遷移します。多いですね。で、0という、文字をテープに書き込んで、ここでストップします。こういうことです。ですから、で、この、まあ、QF にですね、移ったときに、処理が終了しますので、終了したときに、ヘッドの先に何が書いてあるか、 こういう情報も保持しているということになります。この場合には、ゼロをあのテープに書き込みます。下の方ね、Q1 にいるときに、B になったら、ここで、まあ、QF に移動しまして、1を出力して、ストップ、ということですね、ということになります。ですから、最終状態に移ったときに、テープに何を書くかと、そういう、選択ができるということになります。で、例題、4.71 っていうのは、どういう問題だったかっていうと、W1=0101、0101っていう入力が入ってきたんですね。このチューリングマシンに対して入力0101が入ったときにどういう処理が行われるか、まあ、計算状況って書いてありますが、まあ、どういう処理が行われるかということですね。で、そのもう一つですね、問題がありまして、最終計算状況におけるテープ上の記号との対応を答えようと書いてありますが、これ何を言っているかと言いますと、処理が終わったときにですね、テープ上のヘッドの先に何が書かれているか、それを答えてくださいということです。つまり0だったか1だったか、それを答えてくださいということです。で、時点表示とかが書いてありますが、順々にですね、自分が、チューリングマシンになった気になって、処理を進めていきます、上の方から順々に処理が進んでいきます、ということですね。で、これがテープだと思ってください。で、最初は、0ですね。01、ここの0を指します。0101の0を指しまして、で、一つずつ、処理を、これを見ながらね、状態転移関数を見ながら、処理を進めていきます。一つ一つやっていくと時間がかかりますので、まあ、これ皆さん見ながら、どういうふうに処理が進んでいるか、見てもらえばいいかなと思いますが、最初ですね、Q0 から、状態遷移図の、最初の初期状態はですね、Q0 ですね。初期状態は Q0 で、ヘッドの先は、0が書いてありますので、これを見ますと、これを実行すればいいですね。ここに書いてありますが、これは、これを実行しますよ、ということです。で、これが実行されますと、こういうふうになります。ヘッドの先を B に書き換えて、それで、右にシフトさせます、ということですね。ですから、一つ、右にシフトさせて、次の、1の文字に、移ります。こういうことです。こういうことをですね、だんだん、進めていきますと、最後に、QF に到達するんですね。で、到達して、で、これを実行しますと、最後に、0が書かれましたと。最後ですね、QF0F という QF0F だからこれが実行されてるんですね。Q0 状態 Q0 にいるときに B だったとこういうですね。で、これが実行されると。で、これが実行されますのでヘッドに0が書き込まれますということです。ですから、問題の回答といいますかね、計算状況はまあこういうふうに書けばいいということですね。 で、最終的に、この場合には、どういう、文字がですね、テープに書き加えられたか、と言いますと、これを実行しましたので、ゼロが、テープに最後に書き込まれます。ゼロね。で、じゃあ、一般的に、この W1 っていうのは今やったのは0101だったんですが、どういう時に0が、書かれて、どういう時に1が書かれるかと、こういうのを考えますと、入力文字にですね、入力の文字の中に、1が、奇数個あった場合には、1をオート出力します。1が偶数個、この例の場合、1が2つありまして偶数ですので、まあ、これは偶数個ですが、その時には0を出力する、そういうチューリングマシンになっているということになります。ですから、こういうふうに答えればいいということになります。あ、そうね。うん。まあ、もう一つ、こういう、チューリングマシンで、入力を、011010かな。こういうのをやってみますと、まあ、2回目ですので、詳しくはやりませんが、まあ、こういうふうな感じになります。状態遷移関数をここら辺に入れときゃよかったかもしれませんが、まあ、こういうふうになります。こういうことですね。今回は、1がですね、3つ、奇数個ありますので、最終的にですね、ここに1が書かれます。こういうことです。1が奇数個の場合には1を出力ということになります。これに従って、ここは1に入ります。こういうこと。それじゃあ、これをやってみてもらえますか。どうなるか。今説明しました2つの例を参考に、練習問題1、これをやってみてください。 次に当てるのは、太田くんですが、どういうふうに答えてもらおうかな。まあいいか。最後に、何を出力して受理されるかされないかと、こういうのを答えてもらえますかね。太田くんいますか。うん。できた。うん。一を出力して受理。うん。そうね。一を出力して受理。まあ、計算、状況って言いますか。逆だ。こちら。まあ、こういう風になりまして。で、まあ、一をオート出力しますよと。で、まあ、F0 で、メルタク終わったので、受理と。いうことになります。まあ、こういうふうな、詳しくは、一つ一つ見ていきませんが、まあ、こういうふうな、計算を行いまして、それで、最終的にはですね、まあ、テープ上に、1を出力して、ね、で、最終状態に、移りまして終わりということになります。で、今、説明してきましたのが、チューリングマシンですが、さっきですね、有限オートマトンとか、プシュランオートマトンとか、オートマトンと言語で、説明した、まあ、オートマトンですね、名前を挙げましたけども、まあ、より複雑な、言語を、まあ、受理するですね、言語クラスとして、まあ、こういうふうな、まあ、階層になっているということになります。一番簡単なのが、有限オートマトン、ね。この場合にはですね、正規言語を、受理する、オートマトンとして、有限オートマトンがあります。これね、まあ、第3型とか書いてありますが、正規言語っていうのはオートマトンと言語で、最初の方でやったと思いますが、それを受理する言語として、有限オートマトンがありますよ。で、今から説明します、文脈自由文法を、受理する、オートマトンとして、プシュランオートマトンがありますよ。ということです。で、それよりももう少し複雑なものとして、まあ、こういうのがありますが、文脈依存言語とかですね、ありますが、まあ、チューリングマシンのですね、このゼロ型言語、構造言語、こういうものを、受理できる、そういうオートマトンとして、定義されていますということです。この階層といいますかね、簡単な言語から、より複雑な言語に、こういうふうに、分類してますけども、これをチョムスキーの言語階層というふうに言います。チョムスキーっていうのは、アメリカの言語学者で、まだご存命でありますが、最近は言語学者というよりは、政治の方にいろいろコミットしているようですね。で、チューリングマシンというと、皆さん多分ですね、何回か聞いたことがあるかなと思いますが、まあ、その皆さんが、 多分聞いたことがあるだろう、話題の説明を申します。チューリングマシンというのはどういうものかと言いますと、まあ構造的にはですね、先ほど説明しました、こういう、構造で、手にできるわけですが、よく話に出てくる、チューリングマシンというのは、こういう意味で使います。任意のチューリングマシンについてその動作表を与えられるとあたかも、そのチューリングマシンのように振る舞うチューリングマシンです。そうね。で、皆さんが、よく、聞く話題としましてはチューリングテストというのがあるかなと思います。チューリングテストというのは何かというと、まあ、コンピューターがですね、人間のように振る舞う、ね。それを、はたから見てる人がですね、また、相手が、コンピューターなのか人間なのか区別できない、そういった場合に、まあ、コンピューター、まあ、そのコンピューター、区別できない、そういう時に、そのコンピューターは、チューリングテストに合格する。するということになります。で、どういうことかと言いますと、まずコンピューターはまあ、チューリングマシンであるというふうに考えます。で、コンピューターというのはプログラムを入力しますとそのプログラム通り動く、ね、で、プログラムというのはいろんなプログラムを書くことができまして、まあ、ほぼ万能であるということです。ですので、そういう、いろいろなプログラムを実行させた場合に、いろんな動作をするということで、まあ、コンピューターは、あと万能チューリングマシンであるということになります。で、この万能チューリングマシンで、プログラムとして、人間に似せたプログラムですね、それを入力したときに、まあ、はたから見て、自分が例えばね、自分が会話している相手が、人間なのか、コンピューターなのか、それが区別できない状況にある。そういったときには、そのコンピューターというのはチューリングテストに合格したということになります。多分、チューリングテスト、チューリングマシーンについては皆さん何回か聞いてるんじゃないかなと思いますが、その意味は、まあ、こういう意味です。ということです。チューリングっていうのは、皆さん、ご存知かと思いますが、イギリスの、数学者、あるいは、コンピューター科学者、です。で、まあ、もともとというか、学生の時には、ですね、なんだ。まあ、まあいいや。まあ、学生の時には、まあ、違う大学だったんですが、ですね、まあ、卒業してから、マンチェスター大学というところに行きまして、それで、コンピューターの研究をしていたということになります。 で、最近マンチェスター大学新しい建物をですね、たくさん建ててまして、で、その一つの建物は、なんだっけな、アラン・チューリング・ビルディングかな、かつて勤めていたチューリングの名前を取って、アラン・チューリング・ビルディングとそういう名前をつけたみたいです。で、まあ、チューリングマシンの話は終わりまして、その次に、文脈自由文法について、説明します。ここのやっぱりですね、オートマトンと言語のところですね。で、まあ、文脈、どういう流れで説明をするかと言いますと、まずは、文脈自由文法について説明をします。文脈自由文法というのはさっき説明をしましたが、プッシュダウンオートマトンで受理できるそういう言語ですね。それを説明しまして、その後に、まあ、来週になると思いますが、その文脈自由文法を文脈自由文法で書かれている文をですね、解析する、そういうアルゴリズムを説明します。そのアルゴリズムはですね、CYK アルゴリズムと言いますが、実はこの後、いくつかアルゴリズムを説明しますが、それとですね、かなり、共通項と言いますかね、似た部分があります。説明するときに、まあ、こういう、なんていうんですかね、考え方が似ていますよ、という話を、何回かすると思いますが、まあ、その、重要な概念、覚えておきますと、非常に、卒論とかですね、あるいは、他の授業でも有利だろうと思いますので、この機会に覚えていってください。それでは文脈自由文法について説明をします。で、文脈自由文法を定義するとどうするのに何が必要かと言いますと、ここにあります、4つのパラメータですね。4つの要素が必要になっています。こういうことで。で、1つ目は、非集単記号の集合。2つ目が集単記号の集合。で、プロダクション、もう1つがプロダクションルールですね。あと、まあ、回帰記号を決める必要があります。いうのがあります。この、4つが決まりますと、文法が定義といいますか、決まります。こういうことです。で、まあ、いきなりこういうふうに書きましたが、オートマトンと言語で、出てきました BNS 記法となりますね。それを頭に入れておいてください。それに関連する話をします。で、文脈自由文法なんですが、似た名前にですね、文脈、まあ、これは文脈自由文法ですね。上の方が、まあ、今から説明しようとしている文脈自由文法ですね。もう一つ似たような文法に、文脈依存文法というのがあります。で、まあ、似た文法でありますが、どちらの文法の方が表現力が高いと思いますか？自由、どこが、名前のどこが違うかっていうと自由と依存なんですが、まあ、実は、ですね、 表現力が高い方は、文脈依存文法。文脈依存文法の方が表現力が高い。文脈自由文法の方が少しですね、表現力が低いということになります。まあ、なんでかっていうのは、後で、まあ、例を挙げてですね、説明をしますが、まあ、文脈自由文法についてまずは見ていきます。文脈自由文法は、文脈自由プロダクションのみから構成される。なんだかわかんないですね、これじゃね。で、文脈自由プロダクションとは何か、と言いますと、α を B に、β に変換します。そういう、プロダクションルールですね、になります。で、アルファっていうのは、ここにありますように、非終端記号である。で、ベータっていうのは、まあ、ここに、ありますように、まあ、終端記号とですね、非終端記号の集合の直和であるという。で、重要なのは、これ、左辺が、変数一つであるということです。左辺というのは、まあ、これでやりますと、アルファですね。文脈依存、先に文脈依存文法を見てもらいますと、まあ、こういうふうになります。文脈自由文法の場合には、文脈自由プロダクションの場合には、アルファを、ベータに変換しますよ、こういうふうに言いますが、まあ、こういう、文脈依存プロダクションの場合には、U アルファ V、こういう状況なら、こういう前後関係ならば、こういうふうに変換できますよ、こういうふうに、読みます。ですから、文脈自由文法の場合には、ここにありますように、左辺、変数が1個でありますが、文脈依存プロダクションの、まあ、文脈依存、プロダクションルールの場合には、まあ、こういうふうになりまして、まあ、複数のですね、変数が左辺にあるということになります。それですから、条件がつきますので、アルファに見ていったときに、前に U があって、前に V があるという条件がつきますので、これの方が、より、文法をですね、まあ、正確に言ってますかね、表現力豊かに、表現することができるということになります。今、文脈依存文法についてもちょっと説明をしてしまいましたが、文脈依存文法っていうのは、こういうふうな、文脈依存プロダクションに、よりますと、ね。で、左辺の方に、複数の変数が、複数の変数を書くことが可能ですので、まあ、条件を、こういう条件を満たすときに、アルファを含めてね、こういうふうに変換できますよというふうに言います。ただし、まあ当たり前のことでありますが、U と V というのが、空の文字だったら、つまり、イプシロンと書いてありますけども、空の文字であれば、いつも空の文字であれば、ここ何も条件がないという意味ですので、アルファ、矢印の、こういうふうに、なって、左辺に変数が1個しかない、という、ルールになりますので、文脈自由文法ということになります。ですから、文脈依存文法っていうのは、じゃなくて、文脈自由文法っていうのは、文脈依存文法の特殊な、形であるというふうに理解することもできます。 で、文脈自由文法の例を一つ挙げます。教科書のですね、5.9 のところですが、教科書というのは、オートマトンと言語の教科書ですが、5.9 のところです。で、まあ、こういう、文法が与えられたときに、この5、AAABBB、これの、同質仮定を示しなさい。それと、言語 G は、どういう言語なのか、それを答えなさい。というのが、例題 5.9。まあ、重要なのは、ここのプロダクションルールですね。まあ、どれも重要は重要なんですが、S っていうのを、S っていうのは ASB と、あ、ここにありますように、ここ、非終端記号、終端記号とありますように、非終端記号は、この場合はですね、大文字で、書いてます。で、終端記号は、このスモール AB と、小文字で書いてあります。で、このプロダクションルールはどうなってるかと言いますと、S 矢印のスモール A の SB、左辺が一つの変数で構成されている、ですね。または、これ、BNF 記号の時にやったかと思いますが、これまたはね、S を AB、中端記号だけからなる、スモール AB、これで置き換えることができますよということです。もう一つプロダクションルールがありまして、ラージ B をスモール B で置き換えることもできますということです。で、ここでどういうことをやるかと言いますと、開始記号のですね、S から、まあ、いきなりはできませんが、AAA、BBB と、こういうのに、変換してみてください、ということですね。まあ、どうするか、ですが、この、この、プロダクションルールを使って、まあ、変換していきます。こういうことですね。S っていうのは、まあ、最初にこれだともう忘れてしまいますので、これを使います、ね。なんだっけ ?ASB ですか。で、ここにまだ S が出てきましたので、ここの S をまた、これで置き換えます。ね。ASB ですか。ね。で、今度、A は3つですので、次はどうすればいいかと言いますと、今度はこれを使えるんですね。AB かな ?BB かなあれあれなんかおかしくなったな。ちょっと待って。違う。ここに G がいい。ここで ASB でしょ。で、ここに B で、ここに B をつけるの忘れたんですけどね。で、ここで、ここの S を、今度は、ここの AB、スモール AB 変換しまして、
っぱり。B、B、B と。
で、この B っていうのはスモール B、ラージ B っていうのはスモール B に変換できますので、まあ一気にやるのはどうかな。B、B、B、矢印の、B、B、B という風に変換できますよ、ということですね。どこを書き換えたかっていうのを黄色で示しますと、まあ、これはこうで、ここで、こうで、かな。まあね、なんかちょっと書き方変ですが、どうすればいいんだ。まあ、そうかな。変かな。あんまり見やすくないですね。で、ここの S っていうのが今度はこうですか。で、この B がこうか。ここの B がこうかな。こうでいいかな。
まあ、こういうふうに順々に変換規則を適用していきますと、AAABBB という、5に展開することができましたということですね。で、これをですね、一般化するとどうなるかと言いますと、どういう言語を受理するかということですが、まあきっと皆さん、まあ、これを見ながら分かったかなと思いますが、最初に A がですね、N 個出てきたら、その後に B が N 個出てくるような、まあ、そういう図ですね。A、N、B、N というふうな書き方にすればいいかなと思いますが、まあ、こういうふうな、まあ、言語になりますということです。で、オートマトンと言語の時にもお話をしましたが、こういうふうなですね、A が、N 個出てきて、B が N 個出てくるような、で、N が非常に大きくなりますと、正規表現、あるいは、有限オートマトンでは、書けなかったんですね。で、プッシュダウンオートマトの時に説明をしましたが、まあ、これを A を左カッコ、B を右カッコと考えてもらえばいいかなと思いますが、まあ、そういうカッコをですね、カッコの入れ子なんかはこういうプッシュダウンオートマトで表現できますよ、こういう話をしました。で、構文には、どういう風になるか、ね、まあ、こういう風に、まあ、まあ、変換規則をですね、どういう風に適用したかっていうのを、こういう、非構造で書きますと、こういう風になります。こういうことです。まず、まあ、黒板を見てもいいし、これ見てもいいですが、S を、ASB、スモール S、スモール A の SB で書き換えました。で、S は非終端記号ですので、まだ分解できる。分解できますので、この S っていうのを ASB に分解しました。で、ここの ASB、S はやっぱりまだ分解できます。今度は、ここの規則を使いまして、AB に分解したと。で、ここの AB っていうのはスモール AB で、終端記号になってますので、もう展開はできないということで、ここで終わります。ここはね、ここの部分はここで終わります。で、B はどうかと言いますと、
まだあとラージ B で、非終端記号ですので、変換する必要があります。で、B というのはここにあれ、あ、重なって見えなくなってますが、B 矢印の B っていうのが多分ここにあったの、景色、後で直しておきますが、変換規則で、ラージ B 矢印の B っていうのがあったはずです。で、それを適用しますと、こういう風になります。で、前の方に、上の方に戻って、ここの B もやっぱり、スモール B に変換することができます。ということです。で、ここで全て、この木のですね、リーフといいますか、葉っぱは、非終端、じゃなくて終端記号になりましたので、ここの状態で、もう展開できないということになりますので、ここで終わりということになります。で、これが、これを見ますと AAA、BBB というふうになりましたので、ここに、まあ、これをですね、横に展開しますと AABBB となりまして、まあ問題の意図する文字列ができましたということになります。それではですね、ちょっと待って、練習問題に、まあちょっとやってみてください。今度は文脈依存文法です。文脈依存文法ですので、ここにありますように AB 矢印の BA みたいな、左辺に、まあ、変数が2つあるということになります。まあ、これもですね。ですので、文脈自由ではなくて文脈依存なんですね。この文脈依存も文脈さっきの文脈自由文法の問題ですね。例題を参考に、解いてみてください。どういうやつかというと、AABBAA というやつですね。S からどうやれば AABBAA というふうに、展開できるでしょうかということです。 それでは、小川くん、前に出てきてどういう風に展開すれば AABBAS、S が AABBAA になるか書いてもらいます。小川くんいますね。白が、あったね。はい、どうもありがとう。まあ、こういうふうに変換できますということですね。まあ、どういう言語、まあ、ここの、G はどういう言語かですが、あ、せっかくだから答えて、この言語。好きでいいよ。うん。これは、受理できたんだね。ああいう、こういう、文法といいますか、変換規則を使うと、どういう、言語が、あと受理できるようになるか。うん。うん。そうね。うん。まあ、こういうふうにあるかなと思いますが、まあ、変換は、まあ、こういうふうな感じで変換してもらうと。で、どういうふうな言語が、まあ、導出できるかと言いますと、ANBNAAN とこういうふうな、言語を導出できますということになります。それでさっき出しました構文義なんですが、文法がですね、まあ今例えば練習問題2で見てきました文脈依存文法、あるいは文脈例題 5.9 の、文脈自由文法ですね、ここの例のように、例というか、プロダクションルールに示すような、こういう文法ですね。これを、定にしておきますと、まあ、ものによっては、一つの構文にしかできない。一つの文字列に対して、まあ、構文にしかできない、ということはありますが、まあ、場合によってはですね、複数の構文にを作ることができてしまいます。 で、それが、まあ、この例なんですが、例えばですね、こういう文法、こういう文法を考えます。どういう例かと言いますと、time flies like an arrow という、よく、こういう説明をするときには、よく使う例なんですが、まあ、日本語訳ですと、普通はね、この左側に書いてあるように、光陰矢の如しと、こういうふうに、訳すことができる、まあ、意味になりますが、少し ひねくれてというかな、考えますと、この文法からも、もう一つの構文が出てきてしまう、ということになります。で、どういう構文かというと、こういう、右側にあります、構文ですね。こういう構文に展開することができてしまう。その場合にはどういう意味になってしまうかと言いますと、時映えは矢を好むというふうな意味になってしまうということになります。で、こういうふうに2種類の動詞にですね、構文義が出てきてしまう、そういう場合に文法が曖昧であるよということになります。まあ、大体ですね、私たちが使ってます言葉って言いますかね、曖昧でして、まあ、無理をすればって言いますかね、普通は、常識的に考えれば、まあ、一つの意味に落ち着くだろうと思うんですが、意地悪く考えますと、全然違う意味になってくるというのがあるかなと思いますが、それは私たちの使っている、まあ、日本語に限らず英語も何でもそうなんですが、文法が曖昧であるということです。まあ、こういうふうに2種類ありますよと、ね。まあ、自然言語といいますかね、日本語とか英語の場合には、まあ、まあ、常識を働かせて、聞く側がね、常識を働かせて、考えてくれればそれでいいのかもしれないんですが、今、例えば、コンパイラーのね、軸解析なんかを考えたときに、こういうふうに、2種類の同質義が出てきてしまうとなりますと、意味が変わってしまうんですね。どちらを取るか、コンパイラーはわかんない。こういうことになりますので、まあ、なるべく、まあ、言語を設計するときにはですね、こういう、曖昧性がないように、文法規則といいますかね、それが組み立てられているということになります。で、例題、5-11 というのがありますが、これは、全地記号ですね。全地記号を、まあ、まあ、5としてね、それで、動詞義を書いてみましょうということですね。で、全地記号ですので、まあ、こういうプロダクションルールがあります。いいですね。S っていうのは、プラス SS、かける SS、または I というふうにすると。こういうですね。まあ、これを展開しますと、まあ、こういうふうな動詞義ができます。で、動詞義ができて、まあ、5を展開するときには、まあ、こういうふうに展開して、まあ、最終的にこういうふうになりますよと。はい、次は中置記号の例ですかね。5.12 というのは、 中置記号 X プラスなんちゃら、あれ、待ってよ。どういう問題だったか忘れちゃった。5.12。あ、そっか。中置記号ですね。この中置記号、これを、変換して、全置記号、変換しなさいということですが、同質義を作って、それで、全置記号に、変換しなさい、いうことですね。それでは、練習もちょっと待ってよ。あと15分だね。やってみようかな。練習問題3、これをやってみてください。この練習問題3は5の12の2なので、どういう問題かと言いますと、次の中置記号の数式に対応する全置記号をかけて、これ中置記号なので、これを全置記号に書き直しなさいということですね。例題5の11の文法 G を用いて、その数式の最左動質を示し、公分儀を構成せよというんですね。公分儀を作ってみてくださいということですね。さっきの例題12の丸1、これと同じように作って答えてくださいということになります。例題、さっきの問題の、ここの部分が変わったということですね。あまり時間がないので、答えを出してしまいますが、こういうふうになりますということですね。中置記号を全置記号に書き換えるというのは、何回もやってますので、これをやる前に同質義を書いてしまうという手もありますが、文法がこうに書いてあるから、ね、まずは全置記号を作ってもらう、ね、でこれを使って、最左記号で、こうに書いてもらうと、で、あるいは同質義で、これを 動詞次に展開してもらうということになります。まあ、構文に動詞次については何回もオートマトンと言語でやってますので、前置記号から動詞次を作る方法もやってますので、まあいいかなと思います。で、先ほど構文にはね、一つのルールから二つできてしまう、そういう場合には文法が曖昧であるよという話をしました。で、もう一回同じことを話しますが、曖昧でないっていうことは どういうことなのかと言いますと、まあ、同質、複数、同質があった場合もですね、それすべて試してみて、で、同じ同質義が得られる場合には、その文法は曖昧でないということが言えます。それに対して、一つでも、複数の異なった、動詞義が構成できるような、語がありますと、それは、文法 G というのは曖昧であるということになります。さっき出しました、口因屋のごとしですが、こういうふうな文法ですね、使いますと2種類の構文義ができてしまう。構文義が出てきて 2つの異なる構文義が出てきてしまうというのはどういうことかというと、意味が変わってしまうということですね。ですので、文法が曖昧、ということになります。で、もう一つ例を挙げておきたいと思いますが、例題の 5.26 ですね、文法、こういう文法がありました。で、問題は何かと言いますと、この文法が曖昧であることを示しなさい。曖昧であることを示すにはどうすればいいか。さっき言いましたように、一つでもですね、二つの構文が出てくる例が見つかりますと、その文法は曖昧であるということが言えます。ですので、ある文字列ですね、それに対して、この文法を使って2種類の構文義を見つけられたら、この文法は曖昧であるということが言えますということです。例えば AABB というAABB という文字列を解析するような構文義を作ってみましょうと言ったときに、ここの例にありますように2種類ね、構文義が出てきてしまいます。一つは、まあ、こういう構文義ですね。 S が、さっきのプロダクションルールをここにも書いておけばよかったんですが、S っていうのはLarge AB または Small A Large AB というふうに変換できます ということですね。ですので、まあ、AB 変換して、S を、ラージ AB に変換する方法と、スモール A、AB に変換する方法、どちらも、まあ、作ることができますということですね。で、その後、AABB になるように、まあ、展開していきますと、両方とも、どちらの木も AABB を展開することができてしまいましたので、これは AABB に対して、2つの、少なくとも2つの構文を作ることができたということになります。で、2つの構文に同質義ができてしまったということですので、ここにありますように、上に書いてありますように、曖昧であることが証明できたということになります。練習問題4がありますが、あまり時間がありませんので、答えを出してしまいます。同じように、さっきと同じように、これと同じように、解いていけばいいわけですが、ここにね、AABBA とこういう、ここに対して、同質義を構成する。そうしますと、多分この場合にも、複数、ね、この分派が曖昧であることを示すんですので、まあ、AABBA という、語に対する同質義が、複数出てくるということです。で、その複数出てくる同質義を書いてみなさい。で、書きますとこういうふうになります。こういうことですね。まあ、あまり詳しくは説明しませんが、まあ、こういうふうにですね、複数個出てくるということになります。あと5分。4。で、今、見てきました、文脈需要文法のですね、構文図式というのは、まあ、こういうふうに書けます。オートマトンと言語の最初の方でですね、バッカスナウア記法というのをやりましたよね。そういう時に構文図式というのを、まあ、こういうふうに書いたかなと思いますが、まあ、それと同じです。こういうふうに図でも書きますよ。場合によってはこういうふうな図で表すことがありますよ。こういうことで書きました。イプシロンというのは空の文字ですので、まあ、一番下にありますように、まあ、このイプシロン、オアのアルファというのは、何も通らないで、抜けてしまうこのイプシロンと、アルファと、選択できます。こういうことを表しています。こういうことですね。ですね、教科書ではこの後ですね、文脈自由文法の簡単化とかっていう話をしています。今日時間ありませんので飛ばしますが、まあ、まあ、見ておいてください。で、次回の講義はですね、今説明しました構文解析のアルゴリズム、それについて、勉強します。具体的には、CYK アルゴリズムというのを勉強します。CYK アルゴリズムっていうのはですね、文脈自由文法の、構文解析をするアルゴリズムなんですが、 少し制約があります。制約ってのは、今日ちょっと飛ばしちゃいましたけれども、チョムスキーの標準形で書かれている文脈自由文法を扱うことができる、ただし安心していただきたいんですが、文脈自由文法で書かれている文法であれば、まあ、簡単にチョムスキーの標準形に書き換えることができます。それですから、チョムスキーの標準形で書かれてない文法の場合にも、文脈自由文法であれば、チョムスキーの標準形に変換して、で、変換してから、CYK アルゴリズムを使うということで、その、構文解析をですね、することができるということになります。で、その後、チャート法とかですね、LR 法とか、他にアルゴリズムがありますので、簡単に説明をしようと思います。それでは、時間になりましたので、今日はこれで終わります。